恵みをいただく御言葉は詩編の23編一節です。詩編の23編非常に有名なところです。いよいよという形ですけども、非常に重要な詩編ですので、何度かに分けて見ていきたいと思います。詩編の23編一節、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちの羊飼いであられる我らの主イエス様、今こうしてあなたが目の前に羊飼いとして立っておられ、我らを導き、我らを先導し守り、また我らを全て必要を満たしてくださり、そして我らをあなたの永遠の命の義の道へと導いておられることを感謝します。今日も我らはそのあなたの御言葉の導きに従いたいと願い、今朝この一日の始まりに誰よりも早く起きて御前に進み出ました。どうぞあなたが羊飼いとして先導し導いてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め整えて、そして天からいただく豊かな命のマナをいただき尽くすこの時でありますように、どうか助け導いてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは、ね、いろいろな詩編を作りました、昨日、賛美すること、テヒラということを学びましたけども、この詩編、ヘブライ語でテヒリムと言います、テヒラの複数形、ですから、詩編は賛美たち、という、意味がもともとですけども、ダビデはその、詩編の、中でたくさん、詩編は、記して、編纂した。そのダビデが、作った詩編の中でも、この23編は、本当に 主曲のような詩編として、もうユダヤ人からもキリスト教徒からも、非常に愛されて、ずっと、歴史代々語り継がれてきた、そして多くの人々をその人生の中で励まし、また導いてきた詩編でもあります。クリスチャンじゃない人でもこの詩編23編のフレーズは、聞いたことがある、人多いと思います、いろんな映画で引用されました、タイタニック号の中でも、ありますし、また戦場のメリークリスマスとか、エレファントマンの中でも、引用されました。知らない人は多い、知らなくない人の方が逆に、多いでしょうね。この詩編の23編は教会に行ったことがない人でも、私は私の羊飼いって聞いたことあるはずです、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れないって、有名ですね。この詩編の23編、ダビデがその人生の中で、いろいろとしてきました、罪を犯したこともありました。そして本当にダビデが苦しい中でもそれでも主を貫こうとして、主に対して誠実に生きようとしてきて、そのゆえの諸々の苦難もありました。で、自分たちは、わずかな軍勢で、しかし相手がもう自分よりも何十倍も、強大な、敵と対峙しなくてはならないような時もありました。その都度その都度、彼がこの主と共にどのように歩んできたか、そして彼がずっと信頼してきた主はいかなるお方であるのかという、その思い思いを、この詩編の23編の中に綴っているんですね。主はどのようなお方か、それをダビデはこの詩編の23編の中に綴りました。主はどのようなお方か、これ聖書の中にですね、いろんな主の呼び名があるんですね。ジェホバジレとか、ジェホバラファとか、ジェホバシャンマーとか、 主は備え主、主は見ておられる、ね、主は羊飼い、ね、主は備え主、主は癒し主、ね、いろいろな主のそのご性質を表す呼び名が、まあ81、あれですね、まあ、ある人は90あると言いますし、まあまあ、ある人はいや もっと少ないんではないかって、ね、まあ、ここはこことここは被っているから違うんだとか、まあ、いろいろあるんですけども、とりあえず公演で、では、ね、81というふうに、ね、また定義づけております、まあ、いくつあるにしても主の呼び名がとにかくそれだけ、ね、たくさんあるんですね。ダビデはその、ね、たくさんある主の呼び名の中の、ね、8つをこの詩編の23編1節から5節の中に、ね、主の呼び名8つを、ね、封じ込め、ね、練り込めました。主がいかなるお方であるのか、これ、私たちも、ね、本当に知る必要があります。ダビデがその人生の中で、ね、もう幼少の時から羊からしていた少年の時から、ね、主はもうライオンからクマから自分を守り、そして自分が面倒を見る羊たちを守ってくれたって、あのゴリアテという、ね、自分よりも、ね、もう、2倍も3倍もあるかもしれないような、ね、そういう巨大な敵と対峙した時でも主は守ってくださった、ね、ダビデが、ね、サウロに抜擢されて千人隊長になった時も、ね、他の民よりも誰よりも、ね、先頭を切って敵に、ね、切り込んでいって、それでも 連戦連勝してきた。その中でも最も辛い、ね、自分の仕える王様であるサウルから命を付け狙われて、ね、もういろいろと放浪した、ね、その、まあ、いろんなことを経験しました。いろんな危機を経験しました、ね、そして本当に主に信頼し尽くしたからこそ彼はヒーローとなりました、ね、本当に素晴らしい王様として多くの人々の称賛を得ました。しかし彼もまた、ね、罪を犯しました。その罪の責め苦の中、ね、そして本当に自分自身の中にもう宿りに宿りきっている罪、母の胎の内から、ね、存在したこの罪との戦いの苦悩の中において、あるいは自分が、ね、してしまった罪のゆえの結果の刈り取りの苦悩の中で、その中でも主よと共に歩み、主はどのようなお方であったのか、まことに主は真実なお方でありました。でダビデが、ね、老年になって人生を終える時でも彼は詩編を、ね、書き続けて、主はいかなるお方であったのか、ね、書きました。それで、ね、ダビデが本当にこの人生の中でいろいろと主のご性質を見てきた中で、彼が最も、ね、真っ先に、ね、この主はいかなるお方であるのか、というのを、ね、真っ先に出したのが、主は私の羊飼い、ジェホバジレ、すいません、ジェホバロイですね、ジェホバロヒ、主は羊飼いであるということ。彼が幼少の時、ね、羊飼いでした。彼は、ね、羊の面倒を見ていたんですけども、ね、本当に羊、羊飼いがいなければ生きていけない動物なんですね。羊飼いがいなければ、餌があるところに、導いてもらえない、ね、水があるところに、がわからない、羊は目が、ね、近視、ね、非常に近くのものしか見えませんから、ですからどこに食べ物があって、どこに水があって、ね、どこに敵がいてというのはわからない。ですから、ね、もうかなり古い時代から人間がこの羊を飼って羊を導いて、そして人の側もこの羊からいろいろな恩恵を受けて、ね、ということがずっと古い歴史から、ね、あったわけですけども、羊は楽なんですね。他の動物は、ね、自分で餌を見つけます、ね、自分で、いろいろと食べます、ね、けれども少なくとも羊はですね、羊飼いに導かれていますから、ね、常に新鮮な牧草、ね、新鮮な食べ物を得られて、そして水がない時には常に人間の導きに従って、ね、それを得ることができますね。豚は、ね、羊飼いとか豚飼いというものは、ね、必要なく生きて、ね、いるんですが、しかし、ね、常に汚いものを食べたり、ね、汚れたところに、ね、転げ回っても、ね、面倒を見てくれる人はいない、ね、けども羊は 面倒を見てくれる人間がおり、そして、ね、少な、まあ、羊の食べたい時に食べることができるかどうかわからないですけど、しかし少なくとも毎回新鮮な食べ物を、ね、羊飼いの導きに従って食べることができますね。そして羊というものは羊飼いが先頭に、ね、来て、ね、歩いていかなければ、羊は、ね、何もどこにも、ね、行きません。羊飼い先頭に、ね、立って、そしてなんか羊に声をかければですね、羊たちは羊飼いの声を聞いてそれについていくんですね。羊一匹一匹に、ね、羊 A さんは、ね、力があって羊 B にはないって、羊 C にはこれこれの個性があって、ね、そういったことを関係なく羊飼いに、ね、それぞれが従っていくから、だからもう羊 ABC でもどれでも、ね、均等にこの主人からの恩恵を、ね、いただくことができるんですね。ただ羊飼いがから羊、ね、A だろうが B だろうが C だろうが羊飼いから、ね、離れて羊飼いの声を無視したらどの羊でも、ね、食べていけないって、常に、ね、危険にさらされてしまうわけです。私たちは、ね、主の羊であるということ、ダビデはもう羊を飼っていた時にですね、もう十分に、ね、それを分かったんです。主が羊飼いだ、そして自分は、ね、もうこの主を離れては何一つできないただの羊なんだ、だからダビデは真っ先に主は私の羊飼いというふうに、ね、言って、そして、自分をその羊というふうにしました。主の皆を呼ぶ時には、私たちは力を得ます。必要の満たしを得ます。守りを得ます。この主の皆を呼び求めるたびにダビデは主から必要な養いを得て、ね、食べ物を得て守りを得て、そして、ね、このダビデ人も、ね、イスラエルという神の家を養う羊飼いとなって、ね、羊の檻からダビデを導き出して、そしてこのダビデを羊飼いとして守ってくださったんですね。羊飼いであられる主、このジェホバロイ、このロイというヘブライ語には導いてくださるという意味があり、また保護してくださる、あるいは、ね、祝福してくださる、あるいは一緒に伴われる、ね、という意味があります。ロイ、導いてくださる、ね、保護してくださる、ね、祝福してくださる、あるいは、ね、一緒に伴ってくださる、ね、一緒に伴われる主、インマヌエルと、ね、言いますね。本当に主は一緒にいて導いてくださる、羊飼いとして導いてくださる主。もうダビデは彼自身が歩んできた人生、ね、一体いつのタイミングでこの23篇を記したのかは、ね、分からないんですけども、とにかくダビデが今までのその人生を振り返ってみて、あ、本当に主は羊飼いだったんだなって、というふうにダビデは、ね、思って、でそれでその思いを込めてこの詩編23篇、まあ、凝縮したわけですね。この聖書は私たちと関わりのある書物です。ダビデはそれまでの旧約聖書をずっと読んできて、でそれでそれをただ単に昔あった出来事というふうに自分と関連付けなかったということではありませんでした。もう旧約聖書のもうノアの洪水を見て、あるいはアブラハムの信仰を見て、また出エジプトのその記述で主が伴ってくださったことを見て、本当にあの時代の生徒たちと自分を、ね、もう照らし合わせて、あ、今自分にこの聖書の言葉を語っておられるのだということを常に、ね、この御言葉を自分のものとしていきました。で、聖書は今この、ね、21世紀を生きる私たちにとっても、ね、一瞬一瞬この聖書と御言葉と皆さん関わりを持って生きているはずですね。聖書がただ単に昔書かれた書物、ね、歴史書とか、ね、昔の立法の書だとか、ね、何かあるいはファンタジー小説だみたいな、そんな風に、ね、自分の関わりのないものとして、ね、いるクリスチャンはいないはずです。聖書はしっかりと今、ね、ここにおいて働かれる主を私たちもこの聖書の一節一節から読み解いていくべき、です。確かにね、聖書、あの時代、あの人たち、ね、 Then and there っていう言葉で関心吾先生が表しましたね。あの時代、あの時、Then and there、ね、それを調べること大事、確かに大事ですね。時代背景とか、またその時の文化とか、あるいはこのヘブライ語も原文の意味とか、ね、それを調べることは重要ですけど、しかし、ね、Now and here、ね、今ここで、ね、御言葉が何と語っているのか、ね、これを読み解くことこそが皆さんと聖書を結びつけるものであり、そして皆さんがこの聖書から無尽蔵の無限の守りと恵み、必要の満たしを得るコツです。ダビデはずっと、ね、今まさに主がここで語っておられるということを、ね、これをいつも、ね、耳を研ぎ澄ましました。だから、ね、ダビデは、この今私たちが、ね、今自分が何が必要であるのか、ね、それを常に主から引き出していたから、だから、ね、この詩篇を書くことができたわけです。詩篇は本当にいろいろな、ね、ことが書いてあります。昔、ね、主がエジプトから、民を引き出してくださったその主を褒めたたえよとか、ねそして、ね、今まさにダビデが直面している苦難の中においても、しかし昔主がこういうふうに導いてくださったから主を褒めたたえる、ね、もろもろのその、ね、主がいかに御言葉の通りにしてくださったのかということを、ね、それを詩篇の中に記したんですけども、本当にこの詩篇23篇がですね、主が、ね、いかなるお方であるのか、ね、主はジェホバ、ね、ラハ、ジェホバロイ、ね、ジェホバシャンマ、いろいろな主の呼び名がある。その主は今、ね、私に対して、ね、羊飼いとして、ね、語ってくださった、ね、そういうふうに記したり、ね、あるいは、ね、主は、シャロームだ、ね、ジェホバシャロームだというふうに記したり、ね、ダビデはそういうふうに、ね、してこの詩篇23篇を書きました。で、ね、1行目の、ね、この詩篇23篇の 1節の1行目、主は私の羊飼い、ね、これジェホバロイですけども、その次のね、私は乏しいことがありませんという、このフレーズ、これ2番目の主の皆が込められております、ね、ジェホバジレ、主は備え主、ね、主が備え主だから私には乏しいことがないというですね、このジェホバジレ、そして、ね、この主は備え主という言葉、これはですね、創世記の22章14節に出てくる言葉です。ダビデは、ね、創世記の方も読んで、あの時代、あの時は、ちなみに創世記22章は、アブラハムがイサクを捧げる場面ですけども、ダビデと、ね、アブラハムは関係がないものじゃないんですね。確かにアブラハムの時代をダビデは知りません。けれども、ダビデは、あのアブラハムの時代に働かれた主が、自分の人生、ね、Now and Here にも働かれたということを、ね、これを思って、ね、この、ね、ジェホバ、ジレをこの詩篇の中に込めたんです。ね、他にも、ね、ジェホバ西とか、ね、それ出エジプト記の記述からダビデは取ってきましたし、ね、ジェホバ、ねシャンマーとか、ね他の箇所からの引用が、ね、多々あるんですけども、創世記の22章14節に、まあ、なんていうふうに書いてあるか、創世記の22章の14節ですね。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アメン。ここでは、ね、アドナイイルエ、ちなみにですね、ジェホバという呼び名もありますし、アドナイという呼び名もありますね。このシュエホバの呼び名、神聖四文字といってね、ユッヘイバブヘイのヘブライ語の子音だけが当てられていて、母音が、ね、分からないんですね。母音をあえてユダヤ人たちは記しませんでした。それはね、シュエホバの皆をみだりに唱えないように進めるためにということでですね、実を言うとこのね、主エホバの皆の発音が実は正確なところわからないんですね。ですからある人はね、 あのアドナイというふうに発音を当てたり、ある人はジェホバというふうに、ね、発音を当てたりするんで、まあ、いずれも一緒ですね。ジェホバもアドナイも、ね、そしてアドナイイルエ、このイルエ、ね、まあ、英語の聖書では、ね、J-I-R-E-H、ねね、あの J の字をイエというふうに発音する国もまたありますから、ですからアドナイイルエというふうに発音する人もおりますし、ジェホバジレというふうに発音する人もありますけど、いずれも、ね、ただ単なる発音の違いで、全て一つの意味です。でこの、ジェホバジレあるいはアドナイイルエ、まあ、主の山に備えありというふうに、まあ、そういうふうに、まあ、このところにおいて記されているんですけども、けれどもヘブライ語の原文はですね、この、ね、ところジェホバラアー、それが、まあ、ヘブライ語の見るところですラアー、このラアーというのは見つめるという意味です。これ、ね、備えという意味はというよりも、ね、見つめる、主は見つめておられる。けれども実に多くの聖書がですね、主は備え主というふうに訳しているんですけども、ね、確かに主はこのモリアの山においてイサクの代わりに捧げる、ね、その羊を備えてくださった。ですから多くの人々がここに、ね、主は備え主というふうに訳しているんですけども、ね、けれども正確には主は見つめて、ね、おられる。でこのラアーヘブライ語の中では未完成形が当てられておりますので、このヘブライ語の未完成形、これですね、その動作がまだずっと続いていて終わっていないという状態を、ね、表します。ですから主は今のをずっと見つめ続けておられるということ、ね、これがこのジェホバラーの、ね、意味するところです。で英語 のキングジェームズバージョンが、ね、正しい訳をしております。あと、ね、キム先生がおっしゃるには、もう世界中の聖書をいろいろ見てきたけど、ね、他に正しい訳をしているのはこのキングジェームズバージョンと他に ロシア語の聖書、その2つぐらいしかここ、ね、正しく訳していない、ね、というふうに言っておりました。正しい訳は主は今なおずっと見つめ続けておられる、ね、まあ、キングジェームズでは In the mount of the Lord is shall be seen、ね、Seen, shall be seen. ずっと見つめ続けている、ですから主はずっと見つめ続けておられたということを信仰告白したのが、ね、アブラハムです。アブラハムはこの主の山において、ね、備えてくださった羊、そして主がまさに、ね、イサク、ね、もう本当に最愛の息子、100歳でようやく生まれたこの息子イサクを、ね、主に捧げなさいというこのテストを受けて、そしてその時に本当にこのイサクを捧げようとした時に主は他の別の羊を、ね、ヤブに角を引っ掛けさせて、でその備えてくださったこのヤコブの身代わりの、ね、羊、もうその角のところをヤブに引っ掛けさせて、でそしてその羊を、ね、備えなさいということで、でそれで、ね、その備えてくださったアブラハムはそれを見て、本当に主はずっと今に至るまでじっくり見つめておられたんだって、アブラハム、ね、証明されたのは75歳の時でした。その時に、ね、本土親戚の家を離れなさいって、ね、ということで離れていった。そして彼が、ね、80歳の時も90歳の時も100歳の時も、ね、ずっと主は見つめ続けておられて、そして自分を導いてくださったのだ、ということを、まあ、アブラハムはその人生の中で分かって、でそれで、ね、主は、ジェホバラアーだ、ね、見つめ続けておられるのだ、もちろん主は備えてくださるお方だという意味も、ね、長らく、ありました。確かに主は備え主です、ね、主は、ね、羊飼い乏しいことをさせない主ですから、主は備えてくださるお方です。でこの主が備えてくださるものは人間の願望の、ね、あれが欲しいな、これが欲しいなというものを備えてくださるという意味ではなく、主のベストを備えてくださるという意味ですね。主が備えてくださるのは主の最善であって、ね、人間の願望を備えてくれるものではないです、ね、主の最善は 人間の最善以上です。もしもですから、人間がなんか欲するもの、今私これこれが欲しいんですよという、その欲するものが主の方向性と真逆であるとするならば、主は、ね、その人にそれを備えないという備えをされるんです。もし人がですね、私は、これこれのものが備えられたいというふうに願う、その方向性が主の御旨とは真逆であるとするならば、主は主の真逆、その人の願望の真逆を生かせるんです。主はその人にそのようなものを備えないということ、それがその人にとっての最善の備え、今それが与えられないというのがその人にとっての最善であるならば、それを与えないという最善を、ベストを主は、ね、備えてくださるんですね。シモン・ペテロ、かつてそうでした。イエス様が十字架にかかられて、復活した後に、ティベリアの湖畔でペテロに現れました。ペテロその時、主の御旨と 真逆方向に進んでおりました。主の御旨はもうね、復活の息を吹きつけられて、聖霊を受けなさい、ね、私はあなたを使わします、イエス様に聖霊の息を吹きかけられたにもかかわらず、しかしペテロは世の仕事に戻って、主の御旨とは真逆方向に進んでいったんですね。そしたらね、そのペテロが漁に行ったその晩、もう彼漁師としてベテランです。ですから、何も取れないということはないはずなんですけど、しかしその晩全くもって何も取れないという、もう人生未だかつてなかったほどの無量、大量の逆、一匹たりとも取れないという何も取れないという無量を主は備えられたんです、ペテロに。それはペテロに最善の道を生かせるためにです。なんで何も取れないのかな、なんで他の人はあんなに成功しているのに、私はこの方面他の人と同じようにやったのに、なんで私だけ何も取れない、なんで私が、買う株の銘柄がことごとく、買ったら値段が下がって、値段が下がったらと思って売ったら上がって、なんで私の思い通りじゃなく逆方向に行くのかなという時、これは主のサインなんです。ジェホバラアー、主は見つめておられるからです。その人を特別扱いされておられるからです。世の中の罪人たちが罪に成功して栄えているのを見て真似して、それをやろうとしてもことごとく失敗するとするならば、それはその人にとって祝福です。なぜ？主が見つめておられて、その悪の道に歩ませないように、主が備えた最善の道に歩ませるように、主の特別待遇、特別扱いを受けているから、だからその人は、幸いなんですね。世の罪人たちが、もし、悪いことをしてもへっちゃらで成功しているとするならば、それは主に愛されているのではなく、サタンに愛されているものです。悪いことをして成功する人はサタンに愛されている人、悪いことをして成功しない人は主に愛されている人、ですから、もしもですね、私たちが主の願った通り、主の御旨とは逆方向に進んでいるとするならば、主は何も取れないという、備えを、されるんですね。大量の逆、無量、全く取れない量を主はペテロに備えて、そして、主の御声に聞き従うということを学ばせました。その、夜が明けかかった頃にイエス様が現れて、ペテロに、右側に網を下ろしてみなさい、そうすれば取れます、そういうふうに言って、ペテロがその通り網を下ろしたところ、もう、誰も、思いもよらなかった大量、153匹もの大きな魚が取れて、しかも網は破けなかったんですね。結局人間というものは、自分で稼ぐということはできないんです、あるいは自分で稼いだものを引き上げるということも自分ではできないんです。ペテロは、結局、その量という面において、エキスパートだと思っていたんですけど、しかし彼のその、プライドはもう粉々に砕かれました。もう今まで自分が、してきたこと、自分は量として、腕一本でやってきたと思った思いきや、実はその量にしても、主のお許しなければ一匹も取れないし、あるいは 153匹も取れますし、ね、ですから主が、ね、人をそのように取らせてくださったり、導いてくださったりするんです、ね、ビジネスの場面において、ね、何も取れない、ね、という時とするならば、ね、この主に向くべきです。主が皆さんに稼ぐ腕を与えてくださり、また、ね、あるいはその稼いだものを引き上げる腕も、ね、与えてくださるんです。この時網は破けませんでした。普通153匹の大きな魚が取れたら網は破けるはずなんですけど、しかしこの時は破けなかったんですね。破けさせないでちゃんとそれを、ね、稼いだものを自分のものとして引っ張ってくることができる力を与えてくださり、網を破けさせなくするのもまた主の技です。主は皆さんに稼ぐ力を与え、また稼いだ力を正しく運用する力を与えてくださる。その主の導きなしには皆さんは何もできないんです。でペテロはそれを知って、そしてようやく、ね、ペテロもうこの主に導かれた通りに十字架の後の、ね、弟子たちをしっかりと養って彼らを近づけて、そして、ね、ペンテコステ聖霊降誕へと導かれることができるようになりました。主は、ね、羊飼いであり、そしてこの主に導かれるからこそ私たちは乏しいことがないんです。ダビデは本当に人生の中で本当に主は私の羊飼いで、そして私は羊だったってというふうに告白しました。皆さんも同じです。皆さんもこの御言葉を通して信仰の先人たちに習い、皆さんもこの主に聞き従って、そして本当に素晴らしい人生を主にあって全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主は我らの羊飼い、我らは乏しいことがないことを感謝します。私たちも信仰の先人たちに習い、あなたこそ我が羊飼いであると宣言し、また私たちはただあなたの御旨に従って進んでいく道を主を歩んでいきます。どうか私たちがあなたの道に従って歩ませてくださるように、あなたが進みゆくところを私たちも主を羊としてついていくものであり、あなたがここでこれを食べなさい、ここで飲みなさいと言われるその導きに従って、今日もまた食べたり飲んだり、そして主を本当に身に迫ってきている危険、私たちが見えなくても、しかしあなたがあらかじめ守ってくださり、危ない道ではなく本当にあなたの良き道を歩ませてくださる幸いを感謝します。どうか我らともどもがあなたの導きにから右にも左にもそれることなく、あなたの導きに進んでいくものでありますように。誰一人あなたのその導きを乗り越えたり、あるいはついていかなかったりすることが ないように、主をどうかお守りください。私たちもあなたが託してくださった羊をしっかりと養い育てる力が主を与えられていることを感謝します。どうか私たちが恐れたりすることなく、主を本当に網をあなたが言われる方向に下ろし、また恐れなく主をこの網は破けるんじゃないかといって躊躇することなく、あなたのそのご命令に従って進んでいく私たちでありますように、今日も導いてくださる恵みを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日も祈っていきたいと思います。主は恵みによって私たちに来てくださった方です。羊が本当に羊飼いなしで生きていけないということを主ご自身が私たちに教えてくださり、あなたが私をより頼む羊となるならば、私はあなたの羊飼いになると約束してくださる主です。抽象的な方ではありません。旅でのように現実の世界に生きていた一人の少年が主を羊飼いと知っていて、自分自身が主の御手によって飼われる羊として完璧に上下関係を作った時、ノアラにおいて羊を飼っていたこの ダビデがイスラエルの民を導く、イスラエルの偉大なる王に新しく生まれ変わりました。私たち一人一人もイエス様に会って、自分がイエス様の羊になるとするならば、主ご自身はいずれ私たちを成長させ、そしてキリストに会って、牙もない爪もない、でも主を牧者とする羊として、神の前において、神と人の前において、王のような祭司として即位され、そしてこの世のリーダーシップへと変えられることを信じましょう。主は私たちの羊飼いです。主が私たちを本当に養われる、そういうわけで私たちは乏しいことはない。イエス・キリストにあって歩むことができます。主が羊飼いであるならば乏しいことはないというこの信頼につながる言葉、この言葉を信じて、主が私の羊飼いとなって今日私をずっと見つめておられる、それが私の生涯、いつでも主は私を見つめておられるということを本当にしっかりと覚えて、本当に牧者なる主、乏しいことがないように私たちを満たしてくださる方、そのために私たちをずっと見つめてくださるこのお方を信頼して、今日もあなたが私たちの牧者になってください。そして私たちの必要を満たしてください。そのためにこの私をずっと見てくださいと祈る私たちでありますように。主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。